本田健の人生相談ディア健。小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、ハッピーマネーが世界中いろんなところでも発売されているっていうこの番組でもお届けしてるんですけれども、はい、改めてこの今日のこの時点で、うん、ドバイでベストセラーになっていたり、
あ、そうです、そうです。
それから韓国、はい、あとスペイン版も発売になったということで、うん、はいはい、ケンさんちょうどね今準備してくださった韓国版のハッピーマネーが、うん、緑色の装丁で、うん、真ん中にドアをノックするライオンのモチーフのコンコンっていう、
うん、ここにハッピーマネーって書いてあるんですよ ね
英語で小さく書いてても、はい、パッと見た時にはこれがハッピーマネーとは思わない想定で、うん、また全然国によって違うのが面白いところですよね。
そうですね。でもありがたいことにこれはハッピーマネーじゃないですか。ちょうど中国で本が出たばっかりで、
はい、
であとこれが
これはハッピーマネー黄色の、は
い、ディネロフェリーツっていう、 これがマネーハッピーっていうことなんですかね。
これは何語ですか。
これはスペイン語です。スペインのやつですね。
スペイン語版は分かりますね、うん、想定が似てるので ね。
そうなんですよ。これはデスクブレエルアルテハポネスパラビビルエンアルモニアコンロケティエネス。
ハポネスしか分かんない なんて書いてるんですかそれは。そう
これはだから心を平安にする日本のアートっていう英語のサブタイトルと全く一緒なんですけど、でもこれもスペイン語の勉強になるな
すごい。
で今度メキシコ版も出るんですけど、それはまたちょっと違うんですよね。
へ、
何が違うのか、イギリスとアメリカとの違いぐらいだと思うんですけど、
ちょっとだから微妙な使う単語が違ったり、
うん、そうなんでしょうね。
へ、はい、面白いです。面白い。こうやって世界で同じ本が、うん、こういう形で展開されていくんだっていうのは本当面白いですね。
そうですね。
想定が違って、はい、その国のそのノリみたいなのがやっぱりこの本の表紙でも現れてるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、はい、またいろいろと広がっていきそうなんですか。
そうですね。またこれからドイツ語版、ポーランド版も出たんですよ年末に。まだ現物は見てないんですけど、すごい可愛い豚の貯金箱が表紙になってるんですけどね、
はい、またちょっと前になるんですが、うん、1月には初セミナー開催されて、
はい、そうですね、
それからハッピーマネーの、はい、半日集中セミナーも開催されたということで、はいはい、ちなみに1月のセミナー、初めてのセミナーどんな感じでしたか。
500人ぐらいの規模でやったんですけど、もうそれこそ全国だけじゃなくて海外からもいらっしゃってて、で、すごい盛り上がりでね。
海外にお住まいの日本の方、
はい、そうです、そうです、はいはい、なのですごいなんかそのいろんな空港で見ましたよとかって言ってくださって、はい、すごい嬉しかったですけどね。
そうですか、はい、ぜひセミナーも興味のある方は健さんのオフィシャルサイトをご覧になってみてください。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体予報でお答えしていただきます。まずは五木さんです。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
私は自分の利益を優先する人や自分のルールを押し付ける人が苦手です。人に見るものは自分のもの、鏡の法則という言葉がありますが、なかなか苦手な人を自分のこととは思えません。苦手だなって思っている人がいるとき、どうしたらその苦手意識なくせるんでしょうかということなんですよね。
はい、この間もそういう話をしたと思うんですけど、もしそれができない方はまた違った角度で見ることもできるんですよね。例えば自分の利益を優先する人とかルールを押し付ける人が苦手だっていうときには、それが自分の次のレッスンだっていうふうに思ったらいいんですよ。どういうことかというと、なぜ自分の利益を優先する人が嫌かっていうと、自分は人を優先するべきだと思ってる人が、そういった人たちが苦手なんですよ。
うん、
ということは、うん、この五木さんは、はい、間違いなく自分を優先せずに人のことばっかり優先して生きてるはずなんです。だから自分に利益をね、こう我伝飲水のタイプの人になんかイライラするんですよ。ということは五木さん自身がその人だと一緒だっていうふうには見るのは難しかったとしても、自分の次のステップとして自分の利益を優先しないとダメだってことなん ですよ。ってことは自分のやりたいことをやったり、
はい、
とにかく自分に先にあのなんかご飯を取ったりとか、
はい、
とにかく今までやらなかったことを全部やってみることをお勧めします。
あ、
例えばなんかどうぞどうぞとか言ってたのもうなんかってエレベーターで入るとか、なんかそういう風な人間になることをお勧めしますね。
あ、そっか。じゃあ普段自分が良しとしない部分っていうことは、うん、そういう側面をある意味こう自分でやるっていうのはすごく違和感も感じることだし、
うんうんうん、
苦手というかなかなかできないことですよね。
そうそう、だからそれをやるってことが実はより自分らしくなる一つのレッスンなんですよ。
そういうのってじゃあ、うん、その例えば次のレッスンとしてそういう他の人をああちょっと嫌だなって思うとすると、そういう部分が自分に欠けてたとして、
うんうん、
それを取り入れることで何か変わってくるものなんですか？
うん、だから例えば自分を優先するってことになってくると、
はい、
今までは自己犠牲をしてたパターンをやめるってことになるでしょうし、
はい、
その例えば後半の自分のルールを押し付ける人が苦手だってことは自分のルールでガンガン行かなくちゃいけないんですよ、
はい、
だから他人のルールなんか知らねえみたいな、俺のルールで行くみたいなぐらいでちょうどいいってことですよ、
うん、あ、ちょうどよくなる、
うん、
あ、
そう、
自分の逆にあった部分も入れることで、
そうです、そうです、
こうちょうどその中和されてくるっていうことですか？
はい、はい、そういった意味でどんどん自分のやりたいことやったらどうですかって話をしてるんです。
あ、
だから自分がとても自分だって見えない人はそれが自分の課題だと思えばまだ取り組みやすいですよね。
そうですね、はい、樹さん質問ありがとうございます、はい、続いてラジオネームさくらさんです。健さんこんにちは、昨年結婚したのを機に働き方を変えるつもりでしたが、これまで仕事をバリバリしてきたせいか仕事をしていないと価値がないんじゃないかと不安を感じてつい仕事をしてしまいます。生き方のノリを変えるタイミングだと思っていますが、なかなか自分のパターンを変えられません。どうしたら自分の生き方のノリ変えられますか？
まずはね、やっぱり変えたいと思わないと変えられないんですよね。例えばビジネスオーナーになる、人に働いてもらって自分は働かないっていうのも、その働くことが大事だと思ってる人にとってはもう罪悪以外何もでもないんですよ。だから人を働かせといてみたいなね、
はい、
でも人に働くチャンスを与えるっていうのも十分仕事なんです。なのでそういった意味では例えば誰かに働いてもらう、あるいは資産運用だけで食べていく、
うん、
自分が持ってる資産から入ってくる配当とかいろんな印税とかそういうその家賃収入とかっていうのだけで食べていてたとしたら、
はい、
もうこいつは極悪非道人なんですよねでそういう意味では自分と全く違う生き方をしてその人判断しないってことですよね、うん、っていうのはこういうタイプの人っていうのは働かないで楽してお金儲けてる人のことが嫌いなはずなんですよ。
あ、なんかそうじゃないことを自分がしてきてるからってことですよね。
そうそうそうそう、だからその例えば仕事を少し減らしただけでも不安を感じるってことは、よほど自分に価値がないと思ってるってことですよね。
あ、そういうところに行き着くわけですね。
そうそうそうそう、
だからバリバリやってしまう。
そう、だから何もしなくても自分には何千万もお金与えられる素晴らしい人なんだっていうふうに思えるかどうかってことなんですよ。
それ最初そこって難しいと思うんですけど、
うんうん、
思うことから何かが変わってくるんですか？
うん、思うこともそうだし実際にそれをやり始めないとダメですよね、例えばどうしても不労所得が欲しいんだったら今数パーセントで回る株があるから、うん、だから5万とか10万とかはそれぐらい多分貯金はなんとか都合がつくと思うので、まあ、5万円で株を買ったとしたら2500円かな、まあ、2000円ぐらいかな、1800円とかそれぐらいの配当にはなるんですよ、
はい、
ってことは5万円の貯金を郵便貯金とか定期預金の代わりに株で買えることによって2000円何がしかのお金になってくるわけですよね、
うん、
これが例えば1000万とかになってくると結構何十万かになるわけですよ。で1億になってきたらまあ1人暮らせるぐらいのお金が入ってくるんですけど、まあ、それぐらいで自分があの生活できるっていう感覚が入ってくると、あれ働かなくてもいいかなっていうふうになりますよね、
うん
うん、で多分そういうふうな新しい収入のやり方をするっていうのが一つ、
うんうん、
でもう一つはどれだけ自分のことを大事にできるのかってことだと思います。
そこですよね、うん、例えば今の状況だとどんなにお金が不労所得であったとしても何かこう、あ、そうそう、焦って
落ち着かない、
落ち着かないはずですよね、はい、そこでどれだけ自分を、
うん、
認められるか。
そうそうそうそうそう。例えばだから今僕の状態っていうのは何もしなくてもお金が入ってくる、
はい、
でそれはその自分のことが大好きで素晴らしい人間だと思ってるからなんですよ、
はあ、
でそして自分のことを大事に思っていて愛していて、その愛が世界に対する愛がお金を引きつけてると思ってるんですよね。
そっか、
うん、でその恥ずかしくても自分のことを愛してるって、自分のことが大事だって、それぐらい自分のことを愛せるようになってくると世界にも愛してもらうことができるってことなんですよ。
そういうのが苦手な人の場合、
はい、
例えば言葉にしてね、自分を愛してるとか自分を大事にしてるとか思おうとしたとしても、うん、これまでのパターンでなかなかこう自然にできないと思うんですけど、
もちろんでそれを変えたいけどどうしたらいいんですかって言ってるわけですよね、だから自然に簡単にできるなんか言ってないんですよ、ちょっとずつ自分のことを愛せるかどうかっていうことですよね、だから少しずつ変えるしかないんですよ、自分のことを愛する、例えば100万円誰かにもらえるぐらい自分のことを愛してる、まあ、お金で言うならね、
はい、
あるいはすごく感謝されるっていうのもそうですよね、
はい、
その最初僕本書いた時に感謝されたらもう恥ずかしくて隠れたくなったんですよ、
はい、
あもう感謝されるようなことじゃありませんみたいな感じのところから、うん、今いろんな人たちにありがとうありがとうって言われますよね、そのありがとうを自分の中にもすごい吸収して、で僕もいっぱいありがとう言ってるし、まあ、これも僕のにとっては一月に1回半日間その無料でこういった情報を聞きたいという方への僕へのありがとうなんです、
はい、
なので全員のスタッフから何かの経費を全部僕は払ってでもいいぐらい、その読者の方とかその自分らしく生きたいという人へのプレゼントなんですよ、
うん、
で これに僕は一月に半日自分の時間と何十万という制作費用を差し出すって決めてるんです、
うん、
でこれはだから僕のありがとうなんですよね、
うん、
でもそれがまたいろんなものになって帰ってくるっていう循環の中にいるんですよ、
うん、
でたくさんのありがとうを出してたくさんのありがとうを受け取ることで、うん、初めて自分のことをもっと愛せるようになるし、
なかなか恥ずかしくってとか落ち着かないんですけどね、
う
ん、
そうで、その落ち着かなさをどれだけ広げるかってことですよね、でその自分をどれだけ愛してもらうのかっていうのもすごくこう傷つく可能性があるわけじゃないですか、
うん、
だからその愛してもらうっていうのは実は人生最大のリスクであって、
うん、
でそれをやるためには一生懸命働いて働きすぎてその働く鎧の中で隠れないってことも大事なわけですよ、
うん、
でこれはすごく難しい、だから働いた方が何も感じなくて済みますからね、
うん、そうそうそう、やることがありますからね、
そうそう、だからそれを本当にそこから出てただただ受け取る場所に行きたいのならより傷つきやすくなる、より自分が自分らしくなる家庭において恥ずかしさも出るわけですよね、こんな自分で愛されないとかね、頑張ってるから愛されてるのに尊敬されてるのにみたいなところから何もしなくてもただ単に受け取れるっていうふうにところに行くにはすごい練習が必要です、
ですね、うん、そんなすぐには自分の生き方とかノリって変えられないですもんね、
そうそう、だってちょっと仕事しなくなっただけだって不安を感じるわけでしょ、
はい、
もう相当重症ですよ、その人が急に受け取れるはずがないんです、だからちょっとずつやったらどうでしょうか
ねえ、でも、はい、そのぐらい頑張ってきたんだなっていう感じもしますよね、さくらさん、
でもそんな人たち多いから、だからそこから出るのはなかなか難しいですよ、
そうですよね、うん、ということで、さくらさん質問ありがとうございました、
はい、ぜひやってみてください、
はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健、
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは自分の弱さと向き合うということで、健さんに伺っていこうと思うんですけれども、まあ、なかなか人って新しいことに挑戦するときに自信が持てなかったり、それから自分が自信がないこと、それをこう相手に出せなかったりってすると思うんですけれども、でもそうい こう自信のなさとか弱さって隠そうとすればするほど不自然な形で外にこう漏れてしまうような感じもあると思うんですけれど、どうやったらば自分のその弱さっていう部分ともうまく付き合っていけるのかっていうところでこのテーマを設けようと思うんですが、例えばそのケンさんの場合で言うと、その自分の弱さとかちょっとこう苦手だなっていうところってどういうふうに吸収してこられたんですか、自分の中に。
いや、吸収は全然してないですよ。今でもやっぱりダメだなとかいけてないなっていうふうに日常的に思いますし、ただから普通の人と全然違うのはそれで自分が止まってないだけなことなんですよね、うん、だ自信がないから止まるとかなんかやめとこうとかっていうのは一切ないんですよ。自信がないけどやるっていうのが大きく違うんじゃないでしょうかね。
じゃあ自信のなさは、うん、でもよくこう自信がない時って周りを見ると明らかに自信ありそうな人に見えたりするじゃないですか、周りが。
はい、
でも案外そういう時ってそういう人も意外と心の中では自信なかったりするんですかね。
そうそう、だからそれはその自信が偽物なだけで、だから僕自信っていうのは9割は偽物だと思ってるんですよ、だからその人の弱さを隠すためのものだから、だから僕は自信がある人もない人もそういうのでは判断してないんですよね、
はい、
多くの人は自信がある人はいいなとかね、はい、自信があるからできるんだろうなと思うけど、僕から見たら全然関係ないと思うんですよ、
はい、
自信があってもなくても できることだし、自信なんてある方が邪魔だと思うんです。
あ、邪魔だと思いますか？
そうそう、だから自信があると油断するから、
はあ、
だから準備しなかったりとかしますよね、どうせうまくいくって過信なんですよ、
はい、
僕から見たら多くの人たちの自信は自信ではなくて過信、自信は全然必要ないと思います。
あ、そうなんですね、うん、
ただただ誠実に今やれることをやるってことの方が大事で、俺はすごいわみたいなとかね、自分にはできるとかっていうのは、ただ単に力が入りすぎてるだけのことですよね。
あ、うん、じゃあその今日のテーマの自分の弱さと向き合うっていうところで考えると、決してその弱さがなくなるものではないっていうことですね、う
ん、そう。じゃあそれで例えばじゃあパン屋さんがね、あの自分の自信作のパンを作ってるとしましょうよ、
はい、
一方すごく自信がない、で一方はすごく自信満々のパン屋さんとしましょうよ、
はい、
そしてそのさあこれは世界一のパンだみたいな、
うん、
そういうことを自信満々でやって、うん、でそして食えみたいな感じでね、うん、いる。もう一人は自信がなくて、これでいいのかなってお客さんの顔をビビりながら、
うん、
美味しいか買ってくれるか買ってくれないかっていうのを一喜一憂しながら見てる、
うん、
一人は自信があるから、
うん、
もう絶対これすごいいけるいけて当然しようみたいな、
うん、
で全然お客さんが買わなかったとしましょう、
うん、
そうしたら自信がある方はもうろくな客がいねえなみたいに思っちゃうんですよ、
うん、
自信がない方はあれなんかしょっぱかったのかな、
うん、
硬かったのか柔らかかったかな、お客さんに聞いたり、うん、いろいろしてお客さんがすごく気に入って買ってくれるまで努力し続けるんですよ、
うん、
でも自信がある方っていうのはもうしょうもない客だなみたいな、
うん、
日本人はパンがね味がわからないとか、
うん、
そういうふうに言っちゃうんですよ、うん、
はい、
なので自信は僕はない方が本当はいいと思いますよ。
あ、そうですか、うん、じゃあなんか自信がないって本当にこう自分弱い部分だなって思いがちですけれど、
うん、
決してそんなことはないっていうことですか？
だからそういうので判断するかですよ。自信があるからできるとかないからできると思ったらできなくなっちゃうわけですよね、ただ自信があるないっていうのとパン作る能力は全く関係がないはずなんですよ、
はい、
自信があったらいいパンができるかってそういうもんじゃないでしょ、だからパンをこねて作る能力と自信を持つのは全く違うことだから、
うん、
もう自信があるわって言って努力をやめる方がよっぽど最終的には良くない結果につながると思うんですよ、
はい、
例えば僕は自分が確保に全然自信はないけど自分が持ってる精一杯とか一番出せるものに関しては全く手を抜かずにやってるんですよ。例えば800万部売ったからこれ売れて当然だみたいには一回も思ったことがないんですよ。毎回毎回一冊だから、だから毎回だって読者にとってはこれが最初じゃないですか。だから最初の出会いを毎回毎回その大事にしてるんです、なので一番最後の後書きには必ず入れるようにしてるのは最後まで読んでくださってありがとうございますって必ず入れるようにしてるんですね。っていうのは800万部が何万部が最後まで本を読んでくれるってことは奇跡的なことなんですよ。
あ、
だって最後まで行き着かないんだもん。だからそこまで読んでるってことは本当に読んだってことですからね、
はいはい、
後書きから読む人っていないと思うから、
あ、
そういった意味でそのなんていうのかな、まあ、言葉で言うと謙虚さみたいな、あの自信と反対側ですよね、
はい、
自分が毎回できることをベスト尽くしていくっていうような姿勢は、自信があるとできなくなっちゃうんですよ。だから僕はできるだけ自信を持たないように持たないように気をつけてます。
じゃあ何かを始める時とか自信はそう考えると、
うん、
そんな必要なものではない、
もう邪魔です。だから自信なんか持たない方がいいと僕は思います。
そうですか、
はい、
どうですかこのケンさんの周りで、
うん、
まあ、成功されている方ってそういう自信ってじゃあ逆にない人の方が多いんですか？
いや、あるないは関係ないと思うんですよ。でもあると効率が悪くなりますよって話をしてるんですよ。だって自信を持つってことに対して熱量を使っちゃってたとしたら本当のお客さんのためにならないじゃないですか、まあ、言ってみれば広告宣伝にすごくお金を使っていて、その自分のご飯とか材料にケチってるようなもんですよ。だからその自信を持つためにエネルギーを使ってたとしたら、本来であればもっと材料を良くしたりもっと品質を良くするために使えたお金と労力がこっちに行っちゃってるってことですよね。
じゃあ何でしょうね、なんかその自信がないとか弱いなっていう部分って隠そうとしたりダメだなってついつい思いがちなのって何ですかね？
それはだから弱いとダメだっていう20世紀的な観念をまだ引きずってるからなんですよ。これからは弱いけどそれを分かち合う、自信がない、そして優しいっていうのが多分もっともっと評価されると思います。
うーん、うん、そっか、はい、その観念みたいなものですね。
そうです、強くなければならないっていうのは20世紀の洗脳ですよ、はいはい、
そうなんですね、うん、
今からは優しさとか、つながるとか親切さとか、そういう例えば学校でもね、今は賢い子とか強い子とかすばしっこい子が評価されるじゃないですか、これからの時代は一番最後に行く子、他の子を立たせて自分が最後にわざとこけて ビリになるような、そういう子が素晴らしいってなるんじゃないですかね。
そっか、いい時代だな。
そう、 そうですね、だから僕はこれからの時代が素晴らしい時代になると思いますけどね。
ということで今回のテーマ、自分の弱さと向き合う、健さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては今月のあいうえおレオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2020年3月号のゲストは社会起業家で慈善家のニップンメータさんです。さてニップンさんはもともとシリコンバレーでエンジニアとして活動されていたんですが、幸せっていうことと、それから持っているものの多さ少なさがイコールではないっていうふうに感じたことがきっかけで、そういうものを気づいたっていうことで、1月10ドルまず与えようって、そういう実験をされて、でじゃあ与えれば与えるほど与えたい気持ちが出てきたっていうことも健さんとの対談でお話しされてるんですけれども、そのなかなかそういう自分から与えるっていうのが大事だっていうのは分かっていても、こうやって実際の行動に移すっていうのは少ないんじゃないかなって思うんですが、こうどういうところが一般的な人たちと違うんですかね、日本さんは。
やっぱり自分のその名誉心とか虚栄心とか、そういったものをすごく見つめて和白してる感じがありますよね。やっぱり誰かに認められたい、尊敬されたいとか、そういうのってすごくあるじゃないですか、自分はすごいと思いたいとか、そういう
人はね、
そういうの本当にこう上手にそぎ落とした人だなって感じがしますね、
しかもすごいのが一回上げて終わりっていうんではなくて、それをもうずっと継続して続けてこられてるっていうことがやっぱりすごいんだなって思うんですけれど、何がそのニップンさんを突き動かしてるっていうふうに検査こう対談で感じられましたか。
やっぱりニップンさんの人生が素晴らしいなと思ったら人間関係なんですよね。奥様との関係も素晴らしいし、何かこうなんていうのかな、その人に恵まれてるんですよね。だからその人に恵まれてる面白さっていうのが彼を動かしてる感じがします。だからそのシリコンバレーですごく成功してたのに、その高い給料のその仕事を辞めちゃって、あのお父さんとお母さんインドの人なんですけどね、最高の教育を受けさせたわけですよ。でエンジニアっていう最も給料が高い仕事をつかせて、もうこれでね息子を育て上げたと思ったら急に 1,2 年経ったら辞めて、いやお父さんお母さん僕一生ボランティアするわみたいな、それがっかりしますよね。
びっくりしますよね。
そうね、お父さんお母さん僕はこれからお金を稼がないって生き方やってみるんだけどどう思うみたいな、なんかみたいな感じの、でもお父さんとお母さんもまた素晴らしい方で、毎週火曜日だったか水曜日だったか、そのオープンドアポリシーって言って誰が来てもご飯をご馳走するっていう、そういうことをやってらっしゃるんですよ。
つまりだからそういうご両親のもとに生まれたニップンさんだから、そういうところになんか行き着いていくんですかね。
そう思います。それはねすごい素敵だなと思って、なんか僕もやりたい気持ちに今駆られてますね。
ではここで対談の一部お楽しみください。
And what I noticed was that there were that happiness was not related to how much or how little you had, because there were people who had little whom I met who were very happy, and there were people who had a lot that weren't necessarily happy. There were some who were happy even with a lot, and there were some who were miserable even when they had a little. So you had the whole spectrum, but it was unrelated to how much you had. And so for me, the equation wasn't so much about how much to have, it became more about happiness.
でその中でその幸せということと、その持っているものの多さ少なさがどういう関係があるのかなということに興味を持ったんですね。その持っているものが少なくても幸福感を感じている人もいれば、その持っているものが多いのに幸福感を感じていない人もいる。またたくさん持っていて幸せな人もいれば、少なく、持っていて惨めな人もいるわけですね。でここで分かったのは、その持っているものの多い少ないと幸福感というのは必ずしも、イコールではないっていうことなんですね。
本田健の人生相談、ディアー健。続いてはケンズライブラリーです。 皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からいただいた特別な一冊です。ラジオネームマルシーさん、私がおすすめしたいのは中島てるさんの自己肯定感の教科書、何があっても大丈夫と思えるようになるという本です。この本で自己肯定感は揺れ動くものであるということを知り、今自分の自己肯定感はどういう状態にあるのかを意識することで、どんな環境下でも自分をフラットな状態に戻すことができる、その方法が載っていました。とてもためになる本でした、というメッセージを送っていただきました。
はい、これもすごい本ですよね。まあ、自分も自己肯定感は揺れ動きまくりだから本当にその通りだなと思いましたね。
そうですか。
はい
はい、そしてケンさんの今週の一冊を教えてください。はい、
最速で10倍の結果を出す他力思考という本で、小林正也さんが書いた本ですね。
はい
はい、
小林さんとは、はい、ケンさんはもう
十数年なりの付き合いで、一緒に仕事をしてた時期もあるんですけど、もう彼は本当にその周りの人たちをすごく成功させるってことにめちゃくちゃコミットする人なんですよね。だからそういった意味では他力思考ってなんかこう他人を頼るみたいな感じだけど、
はい、
まあ、僕から見たらその彼の生き方って他人の人たちを先に成功させて、でそして一緒に成功していくっていうか、まあ、そういう意味で他の人を先に成功させる思考って僕は呼び替えてこの本を読ませてもらったんですけど、その、まあ、人を大切にしながら周りの人たちとこう一緒にやっていくっていういろんなことが書かれてるんですよね。例えば面白いのは第一章、なぜ頑張れば頑張るほど成功が遠のいていくのかとか、人間関係のどうやって使うのか、人脈とか、まあ、そのどういうふうな感じで自分のビジネスを立ち上げていくのかっていう、まあ、起業家の人たちなんか特におすすめですね。
はい、
はい、
ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
悲しむことはない、今の状態で何ができるかを考えてベストを尽くすことだ。ジャンポール・サルト。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。今日 の、 テーマであるその弱さっていうところもそうなんですが、それから先ほどのケンズライブラリーでも自己肯定感は揺れ動くものなんていうふうにちょっとキーワードも出てましたけれど、どこかやっぱり人って自己肯定感が薄かったり、それによって結果自分に自信が持てなくなって弱く自分自身を感じてしまったりって、なんかどんなところでもどんな人にも起きてるんだなっていうのを感じますよね。なんかそれをこううまく克服じゃないですけれど、うまく自分の中でそれを認められるかどうかって全然違ってきますね、できるかどうかが。
そうですね、だから本当にそのお互いがあるがままでね、ちゃんと受け入れて、うんうん、お互いの素晴らしいところを評価できる時代になったら本当にいいなと思いますね。
そうですよね。
そうすると自信を持たなくても自分をより大きく見せようとしなくてもいいわけで、
でがむしゃらに自分が仕事をすることで自分自身が自分に価値を感じるっていうこともなくなってきますし、うん、なんかいろんなことがこう肩の力が抜けるような感じになってきますよね。
う
ん、
そうですね、まあ、そういう意味では今僕たちがやってることって9割は本当に無駄かもしれませんよね。
もしかしたらね、
うん、そういう時代に本当になったらいいなって思いますし、
そうですね、
やっぱりそちらの方にシフトしていくにはどうしたらいいのかっていうのは、結構自分の体の力をはーって抜かなくちゃいけないわけですよね。それにはやっぱりある程度のステップが必要だなっていうふうに思ってるので、うん、まあ、どうやって新しい時代に人がソフトランディングできたらいいのかっていうのは今ずっと僕が考えているところなんですけど、
うん、はい、そうですね。はい、さてこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへ質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本プレゼントしています。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは、 本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。
ザルの風は歌い続ける、夢の魔法の不思議な力。